お元気でお過ごしですか？命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J. バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組、スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヨハネの福音書の学びを続けてお送りしております。今回のテーマは、人間性、しもべとしてのキリスト、その2、そして神性、神と等しいキリスト。今日の聖書の箇所はヨハネの福音書10章14節から42節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヨハネによる福音書10章の学びを続けていますが、ヨハネ10章の14節。私は良い牧者です。私は私のものを知っています。また私のものは私を知っています。それは父が私を知っておられ、私が父を知っているのと同様です。また私は羊のために私の命を捨てます。主はご自分の羊を知っておられ、主の羊は主を知っています。パウロは次のように述べています。ピリピ3章の10節。私はキリストとその復活の力を知り、またキリストの苦しみに預かることも知って、キリストの死と同じ状態になり。主を知ることは主を愛することです。この箇所は、主がご自分の羊は主を知っていると3度目に言われているところです。イエス・キリストを知ることがとにかく大切なのであって、その他のことは皆二次的なものです。大切なことはイエス・キリストを知ることです。どうでしょうか？あなたは主の御声を知っておられるでしょうか？あなたは羊飼いである方を知っておられるでしょうか？16節。私にはまた、この囲いに属さない他の羊があります。私はそれをも導かなければなりません。彼らは私の声に聞き従い、一つの群れ、一人の牧者となるのです。この羊の囲い、つまりイスラエルの囲いに属さない他の羊があります。他の羊たちも主の御声を聞き、一つの群れ、一人の牧者となります。ユダヤ人も異邦人も、金持ちも、貧しい者も、奴隷も、自由人も、男も、女も、黒人も白人も、すべての国の人たち、すべての言語と民族の人々が一つの群れになるべきなのです。17節から18節。私が自分の命を再び得るために自分の命を捨てるからこそ、父は私を愛してくださいます。誰も私から命を取った者はいません。私が自分から命を捨てるのです。私にはそれを捨てる権威があり、それをもう一度得る権威があります。私はこの命令を私の父から受けたのです。主はこれらすべてのことは父なる神様の御心であると言われます。父なる神様は主が私たちのために死なれたからこそ主を愛しておられます。主は私たちのために死んでくださったのですから、私たちもまた主を愛するべきです。主はご自分の魂を罪のための生贄とされました。あの3時間の暗闇の間、十字架の上で父なる神様は主の上に世の罪を置かれました。主はあなたや私のために地獄を通られたのです。主はご自分が自ら命を与えられるということをとてもはっきりさせておられます。主はご自分の裁判の時にも完全に掌握しておられました。また主がご自分の死の時を定められました。ユダヤ人たちは祭りの時はいけない、つまり人々の暴動が起きるといけないからと言いましたが、主は確かに祭りの日に十字架につけられました。 主は十字架に行かれた時が一番威厳がありました。もし福音書を注意深く読むならば、実際に裁判にかけられていたのはローマ政府であり、イスラエルの国であり、そしてあなたや私であったことに気づくでしょう。主は死なれる必要はなかったのに、世の罪のために進んでそうされたのです。ヘブル人への手紙12章2節には次のように書かれています。信仰の創始者であり完成者であるイエスから目を離さないでいなさい。イエスはご自分の前に置かれた喜びのゆえに、恥ずかしめをものともせずに十字架を忍び、主から命を取れる人間は一人もいませんでした。主はご自分の命を捨て、もう一度それを得る権威を主張されました。19節。この御言葉を聞いてユダヤ人たちの間にまた分裂が起こった。彼らのうちの多くの者が言った。あれは悪霊に疲れて気が狂っている。どうしてあなた方はあの人の言うことに耳を貸すのか。他の者は言った。これは悪霊に疲れた人の言葉ではない。悪霊がどうして盲人の目を開けることができようか。これは生まれつきの盲人の目を主が開けられたという事実を指しています。その日そこにいた群衆は、悪霊にあの人がしたようなことができるはずがないと言いました。そして分裂がありました。なぜでしょうか。なぜなら、ある人は羊であり、ある人々はそうではないからです。羊は聞き、他のものは聞きません。問題は昔も今も同じです。主イエス・キリストは頭がおかしいか、世の救い主かのいずれかです。主は悪霊か、神様の御子かのどちらかです。いつでもそのような分裂がありました。パウロがアテネで説教したとき、ある者たちは信じ、ある者たちは信じませんでした。私が説教するとき、ある人たちは信じ、ある人たちは信じません。必ずそのようになるのです。いわゆるリベラルな神学者と呼ばれる人たちは、統一のない非論理的な人たちです。彼らの言うように、イエス・キリストはただの良い先生で偉大なお手本ではありえません。主は食わせ者か、神様の御子かのどちらかです。主イエス・キリストはあなたをジレンマに陥れます。主は頭がおかしいか、神様であり、あなたの救い主であるかのいずれかなのです。22節。その頃エルサレムで宮清めの祭りがあった。カリオの祭りは10月の終わりで、宮清めの祭りは12月の最後の終わりでした。ですから2ヶ月の合間がありました。この祭りはユダ・マカベウスが宮を汚したシリア人アンティオコス・エピファネスの手から宮を解放したことを祝う祭りでした。解放そのものは紀元前167年に起こりましたが、主の時代にもまだ祝われていました。23節から24節。時は冬であった。イエスは宮の中でソロモンの牢を歩いておられた。それでユダヤ人たちはイエスを取り囲んでいった。あなたはいつまで私たちに気をもませるのですか。もしあなたがキリストならはっきりとそう言ってください。ここには時は冬であったと書かれていますが、イエス様はイスラエル民族とはもう手が切れていました。ヨハネの福音書のここから先では、主はご自分の者たちに語られます。主はもうこれ以上の公の招きはされません。今はもう収穫には遅すぎるのです。神様の子羊は十字架に行って世の罪のために死なれるために黙られます。必ず冬がやってきます。もう証ができないという時が来るのです。もし主のために何かしようとしておられるなら、ぜひ今してください。もしもあなたが一度も心からイエス・キリストを自分の救い主として受け入れたことがないのなら、そのことにも冬が来るということを覚えていてください。救われるにはもう遅すぎるという時がやってくるのです。しつこく主イエス・キリストをあまりにも長く拒否し続けていると、しまいには主を受け入れられなくなるのです。預言者はこの究極的な結果を語りました。 エレミア書8章の20節にはこのように書かれています。刈り入れ時は過ぎ、夏も終わった。それなのに私たちは救われない。異邦人、つまりイスラエル民族の外にいる人々のための大きな回廊がそこにはありました。主はもう宮の中に入られませんでした。時は冬で、主はソロモンの牢を歩いておられました。イエス様はご自分が誰であるかをとてもはっきりさせられて、主を受け入れた人々は、主がメシア、すなわちキリストだということを理解しました。アンデレが自分の兄弟ペテロに言ったことを思い出してください。ヨハネ一章の41節。彼はまず自分の兄弟シモンを見つけて、私たちはメシア、訳して言えばキリストにあった、と言った。そしてナタナエルは主を認めました。ヨハネ一章の49節。先生、あなたは神の子です。あなたはイスラエルの王です。サマリアの女は主が誰であるか理解しました。そしてサマリアの男たちは言いました。ヨハネ四章の42節。もう私たちはあなたが話したことによって信じているのではありません。自分で聞いて、この方が本当に世の救い主だと知っているのです。また盲目を癒していただいた人は信じて主を礼拝しました。しかし宗教的リーダーたちは神様が彼らに示してくださったことを信じようとしていないのです。イエス様はご自分がメシアであられることを聞く人たちに明らかにされました。そして今同じことをこの宗教的指導者たちに宣言されます。25節。イエスは彼らに答えられた。私は話しました。しかしあなた方は信じないのです。私が父の御名によって行う技が私について証言しています。しかしあなた方は信じません。それはあなた方が私の羊に属していないからです。イエス様は彼らにご自分がメシアであることの証拠を持っておられると言われました。主の技が証をします。主は予言の通りにダビデの家系にお生まれになりました。主はバプテスマのヨハネによって紹介されました。主のように教えた人は誰もありませんでした。主を罪に定められる人は誰もいませんでした。バプテスマのヨハネが自分の弟子たちを使わしてイエス様がメシアなのか、それとも他に探すべきかを尋ねさせたとき、イエス様は彼らに戻って行ってバプテスマのヨハネに主がなさっておられることを話すようにと言われました。そうすればバプテスマのヨハネは主がメシアとしての資格を持っておられることを知ることでしょう。お分かりのように、主の教えが、主の人生が、そして主の奇跡が、主がメシアであることを証明していました。問題は主に資格が欠けていることではありませんでした。問題は彼らの信じない心にあったのです。彼らが信じなかったという事実によって、彼らは自分たちが主の羊でないことを証明してしまいました。十章の27節から30節。私の羊は私の声を聞き分けます。また私は彼らを知っています。そして彼らは私についてきます。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなく、また誰も私の手から彼らを奪い去るようなことはありません。私に彼らをお与えになった父は、すべてに勝って偉大です。誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできません。私と父とは一つです。主の羊は主の御声を聞き分けます。そして主に従います。羊についている持ち主の役員は従順です。誰かが救われているかどうか知りたいと思われるでしょうか。だったらその人がキリストに従っているかどうかを見てください。私たちの耳は主の御声に対して開かれていなければならないからです。またここには、私は彼らを知っていますと書かれていますが、誰かが自分のことを知っていてくれるのは嬉しいことです。時々私たちは誤解されて、自分のことを人々に正確に説明しなければならないことがあります。ところが、主の羊である私たちは何一つ主に説明する必要はないのです。なぜなら 主は私を完全に理解し、ご存知だからです。またここには、そして彼らは私についてきますとありますが、もし羊飼いがある朝、羊を呼んで丘を登り始め、羊の囲いの中の500匹のうちの100匹が出てきて、彼についていったら、私はその100匹が彼の羊なのだと結論します。同時に他の400匹は彼の羊ではないのだと結論することもできるでしょう。私は彼らに永遠の命を与えます。彼らは決して滅びることがなくとありますが、主が彼らに永遠の命を与えられるとき、それは彼らが永遠の命を稼いで得たのでも、そのために働いたのでもありません。主がそれを彼らに与えられるのです。主が与えられる命とは永久のものです。それが1週間とか1年とか、または罪を犯すまでしか持たないものなら、それは結局永遠の命ではありません。もし命が永久に続かないのだとしたら、彼らは本当に主の羊ではないのです。羊は危険にさらされるかもしれませんが、羊飼いが守ってくださいます。羊たちはあちこちに散っているかもしれません。でも主が彼らをもう一度一ところに集められます。彼らは絶対に滅びることはありません。また主の羊である者たちが後戻りすることがあるでしょうか。それはありえます。彼らは滅びるでしょうか。いいえ、そんなことはありません。羊が豚小屋に入ってしまうこともあるでしょうが、豚小屋に入った羊が豚小屋にとどまったということは未だかつてありません。羊と豚は一緒には住みません。羊はいつでも羊です。救い主の手からその羊を奪い去ることのできる者は一人もいません。どんな敵も、どんな人も、どんな被造物も、主の手から羊たちを奪い去ることはできないのです。またここには、誰も私の父の見てから彼らを奪い去ることはできませんと書かれています。主は羊飼いであり、また神様です。もしもあなたが飛び出すことができると思うなら、父なる神様はすぐにご自分の御手をあなたの上に置かれ、そしてあなたは飛び出すことはできません。主はあなたを捕らえられ、野放しにはされません。どんな作られたものも、主の手から羊を取り去ることはできないのです。何年も前にテキサス州の牧場主が私に羊のことを教えてくれました。彼は2000匹の羊を持っていて、いつでも誰かが見ていなければならないと言っていました。もし2匹の小さな羊が丘を越えて群れから約1キロも離れてしまったら、その羊たちは迷子です。彼らは自分たちで帰り道を見つけることはできません。世界中でただ一つ彼らが安全でいられるのは、羊飼いがそこにいるときです。もしも狼がやってきて、そのうちの1匹の羊を食べてしまったら、残された羊はどこへ行ったらよいかわからないのです。羊は非常に愚かです。また自分の身を守る術を持っていません。羊は自分の敵を出し抜いて走ることもできません。もし羊が安全なら、それは羊が利口だからでも、賢いからでもありません。その羊に良い羊飼いがいるからなのです。主はご自分の羊を1匹も失われることはありません。もし主が100匹の羊で出発されたのなら、99匹で終えられるようなことはないのです。もし1匹が迷子になったなら、主は出て行ってその1匹を探されます。また主は、私と父とは一つであると言われていますが、主はここでご自分が神様であることを主張しておられるのです。31節から33節。ユダヤ人たちはイエスを石打ちにしようとして、また石を取り上げた。イエスは彼らに答えられた。私は父から出た多くの良い技をあなた方に示しました。そのうちのどの技のために私を石打ちにしようとするのですか。ユダヤ人たちはイエスに答えた。良い技のためにあなたを石打ちにするのではありません。 冒涜のためです。あなたは人間でありながら自分を神とするからです。ここで一つ確かなことがあります。その日主が言われることを聞いた人々は、主がご自分を神としておられることを理解し、そして非難したのです。確かに主はこの時ご自分が神様であると主張されたのです。34節から38節。イエスは彼らに答えられた。あなた方の律法に私は言った、お前たちは神々であると書いてはいないか。もし神の言葉を受けた人々を神々と呼んだとすれば、聖書は廃棄されるものではないから、私は神の子であると私が言ったからといって、どうしてあなた方は父が聖であることを示して世に使わしたものについて神を冒涜しているというのですか。もし私が私の父の御業を行っていないのなら、私を信じないでいなさい。しかしもし行っているなら、たとえ私の言うことが信じられなくても技を信用しなさい。それは父が私におられ、私が父にいることをあなた方が悟り、また知るためです。彼らの非難は、主が人でありながら自分を神としたということでした。主は彼らに詩篇82編6節を引用されました。そこには次のように書かれています。私は言った。お前たちは神々だ。お前たちは皆、意図高き方の子らだ。人間は神様の子供となるために召されています。でもイエス様がユニークなのは、主は父が聖であることを示した人であるからです。主はこの世の他のどの人とも違っています。主はこの世に使わされました。主は父にあり、父は主にあるのです。39節から42節。そこで彼らはまたイエスを捕らえようとした。しかしイエスは彼らの手から逃れられた。そしてイエスはまたヨルダンを渡って、ヨハネが初めにバプテスマを授けていたところに行かれ、そこに滞在された。多くの人々がイエスのところに来た。彼らはヨハネは何一つ印を行わなかったけれども、彼がこの方について話したことは皆真実であったと言った。そしてその地方で多くの人々がイエスを信じた。バプテスマのヨハネは一つも奇跡は行えませんでしたが、メシアに関する真実の証をしました。そして主の羊である人々は主の御声を聞くことができたのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は人間性、しもべとしてのキリストその2と、神聖、神と等しいキリストというテーマで、ヨハネの福音書10章14節から42節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。次回の命の御言葉はヨハネの福音書11章1節から15節、イエス様ベタニアでラザロを死からよみがえらされるというテーマでお送りいたします。どうぞお楽しみに。なお、番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係、郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com 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 です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。